はいどうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
いい加減もゾンビの話もう飽き飽きしてるよっていう声が聞こえてきそうなのではあ、はあ、ゾンビじゃない話をしてください。
はいはい、あれですかね、あの僕の課金するゲームの話いいですか。
あ、出た出た結構人気あるんですよ、中野浦さんの課金の話
なんで
なんか知らんけど人気ありますね。
あ、そうですか。
はい、
まあじゃあそうですね、今回はゲームの話にしようかなと思います。ですね、タイトルとしてはあれですね、ワールドオブタンクス。
うん、なんか名前だけ聞いたこと
ある
な。
はい、すげえ一時宣伝でこうバナー、
うん、
こうウェブサイト見てたらこうバナーでこうタンクの絵が出て、
うん、
撃てみたいなんでクリックするとそのサイトに飛ばされるみたいななんかすげえ宣伝してたやつで、まあワールドオブタンクス、まあ戦車のゲームですよね。
それなんか、ガルパンとコラボしなかったっけ？
あ、してます、してます。うん、やってますね。
なんかそれで見たかな？
PC ゲームなんですよ、もともとは。
ほう。
で、もう3年ぐらい前から多分やってて、
うん。
それが PS4 のが今年の頭ぐらいやったかな、確か。に PS4 版が出たんですよね。
はい。
で、まあ当初全然興味なかったんですけど、なんのきっかけか忘れたけど、ポッと触っちゃったら、
うん。
まあ今どっぷりやってる。感じです。
あ、そうですか。あの、はい、僕、あらかじめ言っときますけど、
ええ、
あの、戦車とかめっちゃ興味ないんで。
あ、そうでしょうね。
はい。
そう、さらっと。まあ、基本ね、僕がハマるタイプのゲームじゃないんですよ、本来は。その、戦車は好きなんで、うん、戦車っていう要素で、まあ、とっかかり入ったんですけど、ゲームそのものは、団体戦のマッチング対戦ゲームなんで。
戦車を操作するゲームですか？
そうです、そうです。戦車を操作して、15対15人ぐらいで、
うん、
対戦するっていうタイプ、対戦モードしか基本ないので。
戦車道ですね。
まあ、戦車道は、ちょっとまた違うというか、よくわからないですけど、なんで、基本あんま僕はハマるタイプじゃないですよ、対戦オンリーの、ゲームって好きではないんで。まあね、なんですけど、やっぱ戦車っていうところと、そうですね、ゲームのそのマッチングのシステム自体が結構変わってて、
うん、
そこら辺に、こう、ツボった感じでずっとやってる、ですね、今。
ほう、ま
あ。ダイグライトと交互にやってる感じですよね。で、そのマッチングの面白いのが、ティアって呼ばれる、クラスみたいなやつが10クラスあって、
うん、
ティア1からティア10まであって、その1の方が、要は弱い戦車なんですよ。銃がすげえ強い戦車なんですよ。
うん、
で、大体その実際の第二次世界大戦から、現代戦ちょい手前ぐらいまでの戦車がずらっとこうラインナップされてるんですけど、
うん、
それでこう、だんだん成長していく感じなんですよね。その、強さっていうか、なんていうかな。実際自分はどの国のどれ作ろうみたいな感じで作ってって、で、経験値みたいなの貯めてったら、次のやつが開発できてってなって、どんどんそのティアっていうのがもう上がっていくし、
うん、
なんで弱い時は、そのティアの弱い同士で組まれるようになってるんですよ、当然。うん、で、それが、3ティア分の幅を持たせて組まれるんで、
うん、
例えば今自分がティア5、ま、ほぼ真ん中がティア5って一番人口多いところなんですけど、うん、ティア5だとしたときに、
うん、
3、4、5の組み合わせになるときもあれば、
うん、
5、6、7の組み合わせになるときもあります。
はあはあ、
それによってガラッとこう自分の立ち回りが変わるっていうか、はあ、ティアトップって言われてる3、4、5の組み合わせが自分が一番強いゾーンにいるわけで、うん、で自分が前線を押し上げるっていうか、活躍しないと、
うん、
まあチーム的には負けるというか。
うん、
でも、自分がティアボトムのとき、要は3、4、あ、5、6、7で、7の戦車がうろちょろしてる中で自分5ってほぼ見つかった一撃で殺されるような、
うん、
場合は、その、いかにして見つからないようにして、でも、生き残ることって重要なんですよね。その視線があるんで、うん、偵察も非常に重要なんで、この敵がいるって味方に分からし続けることってすごい重要なんで、
うん、
生き続けること、生きて、こう、敵をスポットし続けることも結構重要になってくるんで、
はあ、
それに、特化したりとか、うん、同じ戦車に乗ってても、そのティア、自分がこう、マッチングされた時のティアで立ち回りが違うとか、で、その同じティア帯の戦車でも全然性格が違ってたりするんですよ。
うん、
この同じティア5の戦車でも、攻撃力がすっげえ高いやつがいれば、すっげえ防御力が高いやつとか、いろいろやっぱ、それは実際の、実在した戦車の性能に、をこうバランス調整しながら割り振られてるんで、
うん、
その戦車によっても違うし、 そのマッチングによっても違うし、まあ、当然プレイヤーの質によっても違うしで、あと同じ戦車でも成長度合いとか、乗組員がいるんで、
うん、
乗組員の育ち具合によってもいろいろ違うし、乗組員の育て方って自分の好み、どれから育てようとかいうのがあるんで、
うん、
なってて、非常に細かいんですよね。
なるほど。まさに千差万別なキャラクターが。
そうなんですよ。で、PSO はだいぶ簡略化されてて、うん、なんか PC 版ってこの開発とかもすごい細かく、どれ、例えば、履帯ってキャタピラって言われてる、うん、戦車のタイヤの部分の幅を広くすると、でっかい方が詰めるとかがあるんで、まず最初にそこを開発しようとか、いや、それより先に砲塔の方を開発すると、砲塔の部分にいろいろ物が詰めるようになるからとか、いう細かいカスタムがあったんだけど、PSO はなんかそれをパッケージ化されてて、もう次のランクはこれみたいな感じで、これにお金ドンと入れてみたいな感じになってて、
うん、
入れるとその次のランク、ほぼ次のランクに近い性能のものが手に入るみたいな感じになって、随分簡略化されてるんですよ。あと搭乗員も、PC 版だと、その、社長と操縦士と装填士と砲手とかは得て、あと通信士とか細かく分かれて、それも実在の戦車の人数割振りに沿って、なんか配置するみたいな、それぞれにレベルがあってみたいになってたんだ。なんか PS4 版はもう車掌一人になってて、
うん、
その人だけで、その人、もう同じ国の戦車にしか乗られないので、その人は。
うん、
違う国の戦車を開発した時はまた違う人を呼んできてみたいな感じ、新しく雇ってみたいな感じなんだけど、なるみたいな感じで。でも、それでも一人だけなんで、随分簡略化されてて育てるのとか考えても。なんか遊びやすいようになってるかな。あと実際、戦闘画面とかも、結構、レイアウトとかも変わってて、すごい見やすくはなってる。
うん、
その分なんかね、細かい、なんていうかな、戦車って、正面の装甲の厚さが何ミリとかあって、
うん、
そうすると貫通力、例えば正面の装甲が100ミリだとして、貫通力100以下の砲塔だと、弾と砲の威力だと、正面からの攻撃が全部抜けないから弾かれるとかあるんですけど、
うん、
なんか、その、運転者用の窓は、
うん、
そこが薄いとか、
うん、
ちょっとしたのがあって、そこを狙えみたいなのが、PC 型のウィキだと書いてあるんだけど、どうも、PS 版はそれが、設定されてないような感じかな。なんか、単純にちょっと弾がブレて弾かれてるのかわからんけど、ほぼ弾かれるみたいな、
うん。
簡略化されてる、そこも簡略化されてるような気がしないでもないみたいな感じで。まあ遊びやすくはなってるかな。なんか全体的に幅持たせて、うん。っていうのになってるんですよね。で、これあまり多分響かんですけど、何がそんな楽しいかって言われると、
うん、
いっちゃん楽しいのは、弾撃った時の、
うん、
手応えと音なんですよ。すごいね、うん、いい音がするんですよ。
ほう。
バサーンって打って、シコーンつって、なんていうの、薬莢が抜けろとか。
はいはい。
これがね、結構車種にもよるんですけど、癖になる感じで。で、こう、アナウンスで、こう、時短装填急げみたいな話になったりとかして。そこら辺がね、なんかね、ツボで、割とその、いろんな戦車を開発して。
そこ？
そうね。
そこだけで？
いや、だけじゃないけど、でもそこね、そこ重要なんですよね。うん、なんか、戦車戦してる感がね。すごいあって、
うん、
やってて楽しいんですよね。うん、単純な性能差とかも、だけじゃない。例えば撃たれた時のパーツによってどこのパーツが壊れるかとかもあるし、当然。火災が、エンジン付近やられると火災が起きるとかもあるし。そこら辺が、最初分かってない頃はただ一方的にやられるだけやねんけど、分かってくると、うん、その、角度をつけることで弾けるとか、
うん、
後ろだけちょっとはみ出てれば大丈夫とか、なんかそんな、あと、ハルダウンつって体は隠して砲塔だけ撃つとか、それができる場所はどこか、マップではどこかとかを見つけていくと、だんだんハマっていって、ちょっとずつ勝ち星が上がっていって。
まあ確かに弾を連続で撃てないわけやから。
そうですね、基本的には。バー、うん、オートローダー搭載車とかも後半になると出てくるけど、そいつはそいつ撃ち切ったら20秒ぐらいリロードするとかある。
細やかなテクニックがあるわけですな。
そうですね。あとその、そう、通称豚飯とか昼飯とかやれる、こう、ちょっとだけ、真正面じゃなくてちょっとだけ傾けると、その分敵の弾をよく弾くとか、なんかそういうテクニックがあって、それ理解してる理解してない全然違ってたりするんで。まあ、なんでしょうね。 面白いですね。勝てないとき全然勝てないんですけどね。うん、あのやっぱ基本野良なんで、
うん、
そうすると味方の人たちの具合によっては、
うん、
いくら自分が頑張っててもやっぱね、三人の敵に囲まれると基本アウトなんで、
うん、
あの、どんなに強い戦車でもやっぱり後ろとか横は基本弱点だから、
うん、
周り囲まれるともう一方的にボコられたり、あと自分だけになるとそのさっき言った視線、
うん、
視線が限られてるんで、こう仲間がいないと、その、どっから撃たれてるか分かんないような状態になっちゃう。
うん、
そうすると逃げ場所も分かんないし、こう、そもそも今後ろから撃たれてるのか前から撃たれてるのかみたいな感じになってくる。
ゲームやってる時は FPS 的な感じなんですか？
あと TPS ですね。自分の戦車のちょい後ろから見てるような感じです。で、なんか、狙撃モードみたいな感じで、ちょっとスコープ覗くと、砲手モードか、砲手の視線になると、精密射撃みたいな感じで。
なるほど。
あの、アップになるっていう感じですね。で、これがですね、基本無料なんですよ。
うん。出た。
はい。で、基本無料で、まあ、遊べるんですけど、課金もまあ、当然あるわけですね。で、課金が、まあ、大きく分けると2種類あって、うん、1個が、まあ、戦車買いますと。
うん、
で、実はその課金戦車と言われる戦車、特段強くないんですよ。
うん、
実を言うと。やっぱこれ買えば OK みたいな性能じゃなくて、なんかちょっとこの部分は強いけど、この部分は弱いとか、あるのと、
うん、
あと もう1個が、その、さっき言ったその、マッチングの優遇っていうのがあって、
うん、
その、さっき、ティア、5の戦車で、上下3つまで、マッチングしますよって言ったのが、
うん、
その課金戦車で稀に、ティア5でも、本来ティア5の戦車ってティア7までマッチングするんやけど、自分の上っていうのは、
うん、
それがティア6まで、1個上までしかマッチングしないみたいな、うん、ちょっとした優遇、要はすげえ2段階離れたやつとはマッチングしないよみたいな優遇があって、うん、あとは、これやらしいことに、毎回リザルト画面が出るんですけど、戦闘終了後に。
うん、
キャッシュと経験値が手に入るんですよね。うん、戦闘が終わると。で、経験値は基本的には倒したかどうかで増えるだけなんですけど、キャッシュの部分は、
うん、
自分が消費した弾薬と、あと自分が戦車やられたかどうかで、
うん、
修理費として差引かれるんですよ、
うん。
で、それが、後半のティア7とか8になると、
うん、
普通に赤字になることなんですよね、
うん。
戦闘に行って負けて帰ってきたりとか破壊されると、普通にワンゲームしたら終始マイナスになってる場合があるんですよ。
うん、
それが、もう一個の課金要素の、いわゆる、なんていうの、プレミアムアカウントみたいなやつ。
うん、
1ヶ月間、その、プレミアムで戦えますみたいなやつを買うと、
うん、
まず収入が 1.5 倍になりますと。
ほう。
かつ、修理費が半額になります。
すごいな。
その、
ほんまお金で解決だな。
その、リザルト画面に、リザルト画面が変わるだけだったらまあわかるんです。毎回、両方のリザルトが出るんですよ。
うん。
普通のノーマルの状態と、
うん、
課金してたらこの額でしたよっていう画面が毎回出てきて、そっちがちょっとグレーで塗りつぶされて、あなた今こっちっていう白字になってるんです
。わかりやすい。
で、プレミアムに入ってると、その下がグレーになってて、上の課金状態のやつが黄色い文字で、はい、あなた今こんだけ儲かりましたみたいな。もし課金してなかったらこの額でしたみたいなのが常に出るっていう。あーって、それを見てて、やっぱ序盤ってすごい育てたい
ん
ですよ。
うん、
弱いし、その、まあ、戦車自体も弱いっていうのもあるし、何より乗組員が育ってないんで、
うん、
序盤経験値すげえ欲しいんで。で、最初はやっぱ3日分ぐらいかな確か、うん、無料のプレミアム券がついてるんですよね。ゲーム始めた時には。
うん、
それがなくなった時にガクンとこう、落ちる感じを見ると、んー、なんかプレミアムあるかなーみたいな。
まんまと。
一ヶ月、うん、いくらぐらいみたいな。何分やったかな確か、一ヶ月で言うと、1500円か2000円ぐらいやったと思うんですよね。確か。
いやー、しかしね、やっぱりユーザーのメリットはちゃんと数字でね、示さないとわからないですからね。
そうそう。そうなってて、なってるんで、たまにね、入れたりとかして。で、なんか、これはっていう戦車、気に入った戦車とかがあった時に、ちょっとその戦車も買うかな、みたいな感じで買ってると、あれ結構課金してますね。
あらあら、もうね、いいですね、なんか追っかけれるお金がある人は。
いや、まあでもね、この間ね、すごいね、PSO の罠というか自分のミスというかなんですけど、これ海外のゲームって、
うん、
ダイングライトもそうなんですけど、PS4 で海外のゲームやってると、×ボタンが肯定ボタンになるじゃないですか。はいはい、
うん、
で、ワールドボタンもそうなんですよ。×ボタンが肯定ボタンになってて、
うん、
で、その課金っていうか、クレジットをね、普通にチャージするときに、要は、ゲーム内通貨を買おうとするときに、PS4 でクレジットチャージするじゃないですか。
うん、
そのときに、バツボタンを肯定のままに変更してくれてるんですよね、わざわざ。うん、で、それを、なんていうかな、どっちやったっけってなるんですよね。で、一回こう、この戦車はすげえ自分が好きな戦車だったんで、買おうと思って、課金でそのセールになってた時に買って、買うためにチャージしなきゃでチャージして、あれチャージおめでとうございますって画面が出て、あ、チャージできたと思ったけど、増えてなかったんですよね、うん、その時点で。あれと思って、もう一回ポポンってペキをしたら、もう一回チャージするみたいな画面になって、
うん、
あれあれ、まずいまずい、これ行くともう一回チャージするよね、でキャンセルボタンを押したつもりが、ありがとうございます、ででででんとかなって、あれこれ2回入ってんかなーって、恐ろそ見たら、ちょっと時間が経つと、自分が思ってた額の倍の額が振り込まれてるっていう。
いや、丸抜問題よ。ほんま腹立つなーと思うときありますよ。
どうにかしてくれんかな、マジで。
ほんま。統一するんやったら統一せえって感じやし。
完全にね、文化の違いちゃ文化の違いなんだけど、丸抜を使った時点でもう、ミスったよね、みたいな。
うん、
ね、まだ、Xbox やだね、AB ボタンでしょ、あれ、ね。
そうですよ、AB、XY でいいんですよ、そんな。カッコつけておしゃれに丸バツ三角四角とかするから。
ねえ、そう、全世界共通だと思うなよ、バツの概念がって思うよね、ほんとに。いやー、なんかね、そんなんで、つい最近なんですよ、実はその二重課金をしちゃったのが。のおかげで、実はプレミアムアカウントがついこの間切れたんやけど、
うん、
もう一回入れとくかってなって。
もったいないからね。
そうそうそう。もうちょっとやろうかなみたいな。実はちょっとね、負けが込んでてどうしようかなと思ってた時期もあって、
うん、
やっぱね、勝てないと楽しくないじゃないですか、基本
的なゲームって
。で、しかもね、課金したら戦車でまで負けるとなんじゃねんってなるじゃないですか。
うん、
基本、そう、さっきも言って課金した戦車が強いわけではないので、負けるんですよ、別に普通に立ち回りとか悪かったんです。うん、まあ、でも、現時点ではやってるのと、あと、まあ、僕の修正で、なんていうかな、ログインボーナスみたいなのあるじゃないですか。
うん。
毎日一回触るとどうのこうのってやつが。これに似たシステムが、実は、ワールドオブタンクスにもあってですね。その戦車で、その日初めて勝利した時は、経験値が倍入りますっていうのがあるんです。
ほう。
で、これがですね、結構効くんですよ。倍入るっていうのは。で、現時点で育てている戦車だけでも、1日1回勝利したいな、と思うわけじゃないですか。そうすると。
まあまあまあね。
これがね、まだね、現時点で育てる戦車がだいたい6両ぐらいあったりすると、6勝しないといけないんです。6勝なんですよ、うん、その戦車で。で、勝つか、チームが勝つかどうかは、もうほんと完全に自分の立場なんだけど、チームとの運動もあるんで、
うん、
味方チームにいい人がいて、相手チームがヘボかったじゃないと勝てないんですよね。やっぱり。
うん。
大体自分、最後まで、勝ち試合でも最後まで生き残るってことは、稀なんですよ。
うん。
半分もないぐらいですね。3割ぐらいなんですよね。大体。最後まで生き残った上で勝つっていうのは。
うん。
負けるときはほぼ死ぬか、陣地占領されても負けちゃうので。
うん。
自分が全部破壊されるじゃない負け方も存在してるんで、あと時間切れとかもあるんで。なんですけど、基本的に自分の車両が生き残って終戦を迎えるって稀なんです。
うん。
なんで、そうやって考えると、さっき言った6両が1日1回1勝するだけでも、
うん、
結構な時間がかかって。
いや、別に好きなやつだけ1回だけやっていいよ。
いや、1回だけでもいいんですけど。いいんですけど、やっぱちょっと育てないなって思ってるやつは、
もう
稼ぎたいなって思うわけじゃないですか。いやいや、思うんですって。で、またね、これもマッチングにちょっと時間かかる場合もあって、
うん、
さっき言ったティア5を中心とした4 6あたりはかなりすぐマッチングするんですけど、人口が多いんで、
うん、
その前後、ティア1、2とか、うん、逆に、あの、7、8とか9とかって、そもそも少ないんで、
うん、
演じてる人口が。なかなかマッチングしないんですよ。あと待つんですよね、その間こ
う。うん。
で、さらに、マッチングしてからも、マップを見込んで、敵味方30両分のデータを見込んでるの待ち時間が、まあ、そこそこあるんですよ。1分ないぐらいかなと思うんですけど、
うん、
なんか戦闘始まるまで、ちょっとこう、ずーっと待っとくる時間ではないぐらいの感じ待つんですよね。
うん。
あ、またその間にプラモを作ったりとかですね。あるいは溜まってた漫画を読んだりとかですね。ネットを開会したりとかですね。そんな感じになって、だいたいさっき言った6両が1勝するぐらいにはもう寝なきゃいけない時間。ああ、ダイリングライトできなかったみたいな。そんな感じで現在進んでおる感じですね。
それは、まだ味してるんですか？
味は、そうですね。この間、なくなりかけたのを、ダブル課金のおかげで、今、だいぶ、締めてますね。
ああ、ちょっと味が復活してしまったね。
そうですね。無理くり味を告げ足した感じなんですけど。
まあでも基本それに関する課金はなんかまだ健全な感じしますけどね。
まあそうですね、う
ん。ちゃんと金かけた分だけのメリットがあったりするわけでしょ？
うん、あるし、それこそ本当お布施じゃないけど、なんかこうゲームを良くするためにね、みたいな。で、やっぱ戦車の種類増えてってたり、この間もつい、日本戦車のツリーっていう開発系統がリリースされて、で、実は PC 版だともっといっぱいあるんですよね。フランスとか、イタリアとか、PS4 版の倍ぐらいのキャラクターというか戦車たちはいる。で、まだまだ PS4 はそこまでできてないっていうか、ま、増える要素はいっぱいあるというか。
ガチャはないですか？ガチャは。
ないっすね。
あ、いいですね。
ないっすね。ガチャないっすね。うん。
やっぱガチャが悪魔のツールなんでしょ？
そうですね。やっぱね、ガチャって多分国内のゲームしかないんじゃないかなっていう。か、そもそもその考え方が日本国内独特なんじゃないかなっていう気がする。このゲーム、海外のゲームなんで、
うん、
どうやったかな？ベラルーシやったかな？なんか、地形ですね。アメリカでもなくて、そっちがちょっとソビエト圏系の昔の、
うん、
ロシアの近隣というか、系の、会社、ウォーゲームスやったかな？なんつったかな？ちょっと調べてないですけど、そこのゲームなんで、ガチャっていう概念はないっすね。
まあそういう課金やったらね、なんか、納得がいくというか。
そうっすね。ウォーゲーミング社か。まあよくバランス取られてて、まあたまに登場したてでぶっ壊れた性能のやつとかがいるんですけど、まあやっぱちょっとずつ調整されてって、なだらかになってくるみたいな感じにはなってるんで、まあまあよくできてるかなっていう感じですね。グラフィックはまあまあそこそこ綺麗で。で、これの船版があって、
ほう。
ワールドオブウォーシップスっていうのがあって、
うん、
これも結構、熱そうなんですけど、まあ、現状 PC 版しか存在してないんで。PS 版が出たら、ちょっとやばいかなっていう感じですね。
軍事兵器好きとしては。
そうですね。あれもグラフィック結構良いので、状況ですよ。
まあまあ、全然健全じゃないですか。普通のゲームとして楽しんでるわけですし。
そうですね。
うん、
時間、食われんなぐらいですね。
しかし、よくノラで、その、チーム戦のマッチングとか参加できますね。
まあね、一応コミュニティは入ってるんですけど、その作戦の、招待って組めるんですよね、
うん、
プラトーンっていう、チーム内で、チームとして同時にマッチングしてっていうのもあるんですけど、それがあるには、ボイスチャットがやっぱいるかなと思って、現状では、ちょっとやってない感じ。たまにボイスチャットの生活音垂れ流しまんまでやってる人とかいますけど。ボリボリおかしく音とかね。
いやー、ほんま僕はもう、ここに来て、ますますこう、チーム戦ができないなと思い始めてきてて。
はぁ、
あ。最近オーバーウォッチっていうゲームの体験版が配信されてるじゃないですか。はいはい、
ちょうど、連休中でしたっけ？
そうそうそう。
うん。
試しにやってみようと思ってやったら、
うんうん、
なんか キャラクターとか魅力的やし、
うん、
ゲーム自体面白げなんですけど、やっぱチーム戦なんですよね。
う
ん、
そうですよね、あれね。
で、しかもしっかりあれ、オフェンス、ディフェンス、サポートってなんかこう、役割が決まってて、
はあは
あ、ほんまにその役割を担わない、担ってチームで取り組まないと勝てないみたいな感じなんですよ。
なるほど、
ね。そうなってくると、ええわ、と思って。
ああ、あれって何人対戦なんですか？何対
何？何対何もやったっけ ?6 対 6?5 対 5? それぐらいやったかな。
6って、うん、結構厳しい数字だと思うんですよね。その、役割理解してないのが、いると結構辛くなってくる数値だと思うんですけど、そのさっき言ったワールドオブタンスで最大15対15なんで、15いるとね、なんか、2、3人こう、混じってても、大丈夫っていう。ああ、
もたもたしてるやつがおっても。
そうそうそうそう。で、たまにマッチングによっては、やっぱその、上下のあの、人口が少ないティアタイの時は、5対5とか、あの、6対6とかになるんですよ。そうすると、かなり、シビアだし、シビアやけど、逆にその、そうなると、面白いのが、あの、裏回りって言われる、人が少ないであろうところに行って、こっそり敵基地狙ったり、その、基地の近くに自走砲ってこう、遠距離、超遠距離攻撃ができる奴がいて、いるんやけど、すごい、うん、あの、紙装甲の、見つけたらすぐやられるって奴がいて、うん、そいつがいるだけでこう、止まってるとやられるみたいな状態になるんですよね。うん、だそいつの脅威を排除するだけでだいぶ楽になるんですけど、それを、こう、偵察車両でも、あの、こっそり裏の方から回って敵の近く、陣地のすぐ近くで潜んでるあの、自走砲をやっつけに行くというのが、できたりとか。
なるほど。
あの、網が、荒くなるんでね、その人数が少なくなると。なんで、でもそうやってる間に本拠地を落とされちゃったりとか、こっちも手薄は手薄なんでとか、なんかそういうのがあるんで、まあ、なかなか面白いけど、まあ基本は、うん、15対15なんで、いろいろ、ある程度理解しなくても、まあ、慣れていけるぐらいかなと思ってますけど。
まあ人がいる限りは楽しめる感じで、うんまあ、なかなかいいシステムですね、それ。
そうですね。よく考えられてるのは、まあ、さすがに何年間も、こう、続いてるだけあるな、っていう感じですよ。まあ、外見とかで戦車理解しだすと、すごいハマりますね。なんか、こいつやべえ、みたいな。逃げなきゃ、みたいなとか。足だけ狙って足切ってる間に逃げなきゃ、とか。あ、こいつだったら正面から抜かれへんからガンガンいける、とか。そうすると課金の、そう、課金に、弾の種類も課金があって、
お
課金弾っていうのがあって、そいつはすげえ威力とかあるんですけど、消耗品じゃないですか。
うん、
で僕基本的に消耗品にお金かける趣味はないので、課金弾とか使わないんですよね。その外したら、それだけでお金が減ると思うと、もうストレスの方がでかくなって、基本使わないんですけど、やっぱそういうの使ってくる人は、あの、本来こっちを抜けないはずと思って余裕で詰めたら、スバーンって抜かれて、あれこいつ課金
な
んか
な。すごいな。まさに金の力じゃないですか。
そうなんですよ。その分だけだ。でも、それこそ、ジャブジャブ飛ぶっていうか、あの、ゲーム内通貨でも課金なんか買えるんですけど、それこそそれやってると、すごい勢いで金なくなって開発費がなくなるとかなんで、どうやってんのかな、どうやりくりしてんのかな。でも倒さないと賞金も得られないから、まあ、そこら辺は、上手い人は、惜しみなくつい込んでるんでしょ
うね。え、お金だけをつけていくんじゃないですか。課金し続けて。なんか、この前なんかネットの記事で見ましたけど、
はい、
結局、ああいう課金ゲーって、
はい、
なんかほんま、何千万何億とかかけてるユーザーがいて、
ああ、
そういうツールを獲得するかどうかみたいなことを書いてあったんで。
いますね。
なんか僕ら一般庶民の感覚でいう課金じゃないぐらいの課金をしてるやつが存在してるってことでしょ、この。
ああ、らしいですね。
うん、もうそんな奴らがたまにじゃんじゃんお金をかけていってるじゃないですか。
ああ、うん。なんだっけな、なんかプラチナユーザーだかなんか忘れたけど、なんか言い方ありますね。
ははははは、って、僕の戦車と僕の弾は、って。金を惜しみなくつぎ込んだ一品だぞみたいな感じの漫画に出てくるようなキャラクターが。
そうかもね。まあでも、ワールドオブタンクスはさっき言ったように課金の影響ってそこほどでかくはないんで、課金弾でも抜けないときは抜けないし、的確にやらないと、これ積んでたらもう100、もう無敵っていうのはないんで、そういうのはマシかな。それより、そうですね、ガチャ系のやつで強キャラ、強キャラばっかり揃えれるかどうかみたいな方じゃないですかね。そうなんかね、すごい ら、ほんと、月に何億とかいう売り上げだったりするわけじゃないですか。
うん、もうだって、どこぞの企業の社長とかようやっとみたいですからね。いっぱいいるんじゃないですか？なんか、国内、国外、関わらず。暇な人っているじゃないですか。なんか、お金稼いでるけど暇な人って。
ああ。なるほど。やってて、オラオラできてるうちは、いいでしょうけどね。サービス終わったら、何も残ってないです。
いや、気にならないぐらいお金があるわけですから。いいんですよ、そんな。
その頃にはまた次のやつを見つけ
てるんですよ。
いやー、そんじゃないっすよ。ちゃんとゲームとして楽しんでるんで大丈夫っすよ。
なんか、それでなんか本買った言うてたじゃないですか。戦車のイラスト描いてる人の。
あー、森永洋さんのね。はいはいはい、はい。はい。買いましたね。何冊か買ったんですよね。で、一個あの、ワールドタンクミュージアムって、うん、昔あの、食玩で、
はいはい。
ちょっとすごいちっちゃいサイズの72分の1だったの。戦車、結構リアルな戦車シリーズの、ガチャじゃねえと、食玩があって、まあ中身何が出てくるかわからない時点でガチャと見てるんですけど、あれの、中にインストって入ってる、その説明書、その戦車の説明書みたいな、エピソードとかが入ってるやつの、だけを集めた画集っていうのが出てて、
うん、
その、ワールドアンプミュージアム図鑑ってやつね、森永洋っていう人が。
なんか俺、それ聞いて調べてみたら、なんか、どっかで見たことあんぞって思って、なんか、超有名この人。
超かな、あ、でも、モデルラフィックスやったっけな、アマモデリングやったかな、どっかプラモ系の雑誌で、プラモ迷宮日記とか、35分の1スケールの迷宮物語とか、いうのは書いてるかな。
あ、この文字が詰まって見たことあるなとか思って。
あ、まあ似たスタイルで結構宮崎駿がエッセイっぽいのを書くときもこんな感じでやってるから、スタイルは似てるかもしれないけど。あと、鹿版、なんていうの？戦車入門書っていう、なんか戦車の起こりのやつも同じようなスタイルで書いてて、この森永洋さんは。
うん。
それも買ったな、なんか、それこそ、これを、マッチング待ちの時に、ぼーっと見て。
重し服の時間じゃないですか。
そうですね。では、マッチング始まったわ、と思ったら置いて、みたいな感じで、やってますな。戦車漫画がなかなかね、いいのがなくてね、黒騎士物語とか、小林博文さんのやつは、まあ一通り持ってるんですけど、その他の人の戦車漫画で、なんかこれはっつうのはなかなかないね。
ガルパンみたいじゃないですか。
ガルパンは、一応、漫画全部見て、映画版も、最新がちょっと結局見れなかったから、ちょっと DVD どうしようかなと思うんですけど、すごい評判いいんでね。けど、なんか、ちょっと茶化された感じがして、あんま好きじゃないですよね、正直。なんかちょっとね、こんな感じにされるとどうなのかなーって思ってるたちでは、まあ、そのおかげですげえ人気出たっていうのはいいんですけどね。まあ、ガルパンのコブラボも当然、ワールドタンクスやってて、
うん、
アンコーチームカラーとマーキングが入った4号戦車が手に入るとかいうのがあって、それ結構大変やったんですけど、まあ当然やりましたって、やってゲットはしておりますね。
まあ、そんな感じで。まあ、今回は課金の話ではなかったですね。
ああ、そうですかね。まあ、今やってるゲームってことで。
はい。
はい。これも課金自体はしてますからね。してはいるんですよ。
まあでも。
ガチャってないんだけど。
まあまあ、なんて言うんでしょう。やっぱ課金と一言で言いますけれども、その課金の話の何が面白いかっていうとですね。お金を払ったら、払っただけの対価を得れるものではないものに大量のお金をつぎ込んでるという行為が面白いんであってね。そういう意味でやっぱりガチャがないゲームの課金は、ここで言うところの課金じゃないんですよね。正当な支払いですよね。買い物ですよ、買い物。
そうやね。確かに。そんなん期待されてる。
やっぱこう、買い物じゃないお金の使い方に人はね、ワクワクをしますからね。
はい。
はい。まあ、そういう意味での味のあるガムをまた何か見つけていただければ。
どうもいいかなと思ってんだけど。
まあ、とりあえず今回はここまででというところで。
があります。
お送りしたのは沢田信也と、
中野田でした。
それでは皆さんまた次回さようなら、はい。